ラジオ日本真夜中のハーリー&レイスは毎週日曜夜9時30分より放送中。ご意見ご感想はメールアドレス nwa@jorf.co.jp まで。真夜中のハーリー&レイスポッドキャスト。
それでは TikToker の森尾さんとの延長戦行ってみたいと思います。まあいろんな時代によって WWE こう変わってきましたけど、はい、やっぱでもあのねアティティード時代が一番好きだっていう人は結構多いみたいですね。
確かに多いですね、うん、僕はリアルタイムで見てないので、はい、まあ過去を、うん、遡って見ているので、まあ確かにあの時代はすごい過激的でしたし、うん、刺激の強かったので印象に残っている方も多いんじゃないかなと思うんですけど、ただあのトリプル H もよく聞かれるんですよね、はい、アティチュード時代をもう一度復活させないんじゃないかっていうことをインタビューで質問されるんですけど、必ず彼はあの時代はあの時代でありだったかもしれないけど、あの時代はまるで爆発、うん、映画で言うともう爆発ばっかりの時代だった、うん、あのアクション映画で一番盛り上がるところっていうのがやっぱりその爆破なんですけど、うん、爆破だけの映画っていうのは果たして面白いのか、その裏にストーリーがあるからこそ面白い。なので今はやろうとしているのはしっかりとしたストーリーを作ってところどころ大きな爆発を起こすっていうのが、はい、彼のフィロソフィーで。
確かにね、
番組
なんで爆発するかっていうそこに至るまでの話が面白いんですよね、
はい、
みんなそれを見たいわけです、ね、
そうです、うん、今回 の, あのオーストラリアに行った時もあのアンダーテイカーのトークショーがあったんですよ、
はい、オンエアされてないとこで
オンエアされてないあの普通のイベントだったんですけど、まあ1000人2000人ぐらいのイベントでただただ一人でアンダーテイカーが喋るっていう。
何を喋るんですかアンダーテイカー。
全然イメージないですよね、はい、で もちろん過去の話とか過去の試合の話とかして、でそこでもやっぱりアティチュード時代 の, あの、はい、ミック・フォーリーとの試合、ヘリナセル の,、はい、あのミック・フォーリーが上からチョークスラムされて、されるっていう試合なんですけど、あの話をしてて、でアンダーテイカーももううんざりした顔してたんですよね、その話してて。で僕はあの時代すごく嫌だったっていうこと言ってて、俺は結局はストーリーテラーなのに、うん、あれはただのバイオレンスだっていうことを言ってたので、意外とあの時代活躍されてた方っていうのがあの時代に対して否定的だなと思いました。
そうなんだ、はい、トリプル H もそうだっていうね。
トリプル H も意外とそうなんですよ。
はあ、でもやっぱ日本ではあのロック、うん、ストーンコールドっていうこのキャラクターの強さっていうか、いまだに WWE で言うと、はい、あロックストーンコールドの時は見てましたっていう人結構多いですよね。
ああそうですね、うん、やっぱり印象的でしたよねあの二人は、うんうん、そこにさらにヴィンス・マックマハーとかも入ってきて、はい、でその下でトリプル H とか DX とかが活躍されて、うん、まあでもそういうのもあるのかなと思ってて、あのトリプル H のあの時代、うんうん、結局トリプル H は僕の中では結構劣等生だと思うんですよね。
スーパースターの中で、
スーパースターの中で、
はいはい、
トップというよりも常にそのトップの下でいたからこそ、うんうん、あの下から見てたからなんかそのできない人の気持ちではないんですけど、ちょっとそのこの上の人だけではなく焦点をちゃんとこの下の人たちに当てなければいけないというのが今の彼の考え方で、今はそのただただローマン・レインズコーディとかではなく下の方もちゃんとあの手厚くしているんじゃないかなと思ってて、
あでもまあ改めてロースマックダウンって週2回番組があって、うん
はい、
あの中に出てくる人はもう本当選ばれた人ですよね。
ああそうですね、
映ってないとこにものすごいたくさん人がいるわけですもんね。
そうですね、うん、もう NXT の今下に NXT があるんですよね、レベルアップって言った番組が、
はいはい、
なので NXT に上がるだけでも一苦労なんです。
はあ、ファーム団体ではあるけども、
はい、ファーム団体ではあるんですが、
で上にいた人がたまにあの降りてくるじゃないですか、
はい、
その例えばアンダーソンと、ね、ルーク・ギャローズ
とか、グッドブラザーズが、
グッドブラザーズが来たりとか、はい、ああいうのもあるから、
はい、
もう本当あの単なるファームじゃないんですよね。
はい、もう第3のブランドって言っているぐらいなんで、うん、まあベッキー・リンチとかがタイトル持ってて、
チャンピオンになったことですよね、はい、
で、あのアンダーテイカーもそれこそ出たり、はい、ジョン・シナとかもあのこの間、はい、あのセカンドについてたりしてて、あの NXT も NXT で面白いんですよね、うん、この間あのちょうど NXT のベンジェンスデーっていう NXT の PL やったんですけど、はい、あの最後の試合トリック・ウィリアムズ対イリア・ドラゴノフ、
うん、タイトルマッチ、
タイトルマッチですね。あれがもう僕ここ数年で一番面白かった試合じゃないかなと思うぐらい。
チャンピオンのドラゴノフ、はい、なかなか上がってこないですね。
上がりたくないみたいです。
え、ま、
はい、
本人の希望ですか。
本人の希望、全然実力的には上がれるんですけど、はい、NXT のベルトを持ってんのが本人的には気持ちいいらしくって。
そういう方もいらっしゃるんですね、
はい、あとまだあの渡せる段階ではない、俺がこれを持ってこのブランドを盛り上げる、うん、俺以上に盛り上げる人がいないと本人が言っています。
へえ、だんだんそうやって変わってくるんですね。
かっこいいんですよ。
はあ、いやでもまあそのね、レギュラーの話、まあ、昇格って言い方しますけど、はい、あのローとスマックダウンのロースターに入るだけでもすごい大変で、ね、うん、中村慎介はでもすごいですね。
いや本当にすごいと思います。彼は
あそこに入る、で、まあ、そのコーディーだったりとかセスロリンズとかをやる、うんうん、まあ、この間サミゼンに負けましたけど、
はい、
あの位置にいる試合をやるっていうだけでもものすごいですもんね。
はい、そうですね。結構彼の、今の彼はトリプル H の中では一番今までの中で日本からアメリカに来た時に一番見たかった慎介だっていうことを言っています。
へえ、
ああいう姿がもう見たくて俺はスカウトしたんだって言っていて。
ああいう姿っていうのはどういう、あのクーディーっていうああいうやつですか。
日本語を話してちょっとこう、中村さん本人も言ってましたけど、和をちょっと取り入れるように、はい、やっと取り入れるようになって、はい、うん、まあ、グレートムタ戦以降から、
はい、
あれがやっぱり見たかったんだ俺は、はというのがトリプル H あるので、なのでもうどんどんどんどん多分愛情を注ぐと思います。
そうですか。お気に入りなんですね。
そうです、はい、
これでもレッスルマニアに関しては、
はい、
大丈夫ですか。ちょっとほら枠がね、
うん、
狭い枠をみんなが奪い合うから、
はい、
中村さんどうでしょう。
どうなのかなと思って、サミゼインに負けちゃった。
負けたじゃないですか。
はい、なので何を考えているのかなというのは正直今読めないですね。トリプル H が何を考えているのか、ただ好きなのは間違いないので、うん、何かしら出てもらうんじゃないかなと希望は持ってます。
そうですか、はい、いや希望を持ってね、レッスルマニアを待ちたいですよね、
はい、
でもやっぱ行くんですか、レッスルマニアは。
行く予定で。
うわー羨ましいな、フィラデルフィア。もうやっぱりあれは現地で見るのが一番いいですよね。
いや現地の雰囲気とか、やっぱり今回のエリミネーションチェンバーも放送を昨日帰ってきたんですけど、もう速攻で放送を見たんですけど、あ全然違うところがある感じました。
と言います、
観客のこう、うん、リアクションとかが現地でいる方がやっぱもうすごいなと思ってて、うん、ドミニックに対するブーイングが、
はい、
例えば現地ではものすごくって、
テレビでもすごいですけど、はい、あんなもんじゃない、
あんなもんじゃなくて、でマイクでちょっと本人も戸惑ってたと思うんですけど、本人が自分の声聞こえなかったらしいんですよ、あまりにもブーイングがすごすぎて。そういうのもあったりして、まあテレビで伝わらない、その観客も含めて僕は WWE だと思っているので、うんうん、はい、そういうのも肌で感じると全然違うなと。
まあそうですよね、うん、いやちょっとじゃあ話を変えますけど、
はい、
森尾さん実は TikToker という肩書きで今日いらっしゃってますけど、はい、TikTok を始めたきっかけがそもそもコロナ禍だったという、はい、
そうですね。
で、はい、まあとりあえず時間があるからやろうってことで始めたわけですか、うん、
はい、
なんでまた TikTok を選んだんですか。他にも SNS あるじゃないですか。
ああ、まあちょうど4年ぐらい前だったんですけど、あんまりこう TikTok が世の中でまだまあ、人気ではなかったんですよね、うん、ユーザー数も少なかったらしいん で、うん、でその中でなんか自分の中でこの短尺縦動画っていうのが来るんじゃないかなとも思ってて、でしかもアップしたもう数秒後にこうリアクションが来るっ ていうのがすごい画期的だなと思ってて、しかもその動画が1分以内、もう下手したら15秒とかもあので作るっていうのがなんか、新しいメディアのパラダイムシフトになるんじゃないかなと思って始めてみましたね。
それは料理の動画を上げようと思ったのはまた何でなんですか？
僕オーストラリア出身なんですけど、父親が料理人だったんですよね。
どういう料理なんですか？
はい、日本食だったんです。はい、寿司職人だったんです。
なんと、
はい、
あ、そうですか。
はい、
じゃあオーストラリアの方にお寿司を提供するのがお仕事だったん
ですか？あ、そうです。はい、
日本式の
最初は駐在員向けだったのが、はい、途中からバブルが弾けてその後から日本食ブームになってったりして、
はいはい、
それでオーストラリア人に提供していったって感じですね。
ああ、そうだったんですね。
はい、
じゃあもうちっちゃい時からお寿司屋さんっていうのは割とこう馴染みがあるというか。
はい、そうですね。自分も、はい、家でよく握ってます。
握れるんですか？
握れます。はい、
手巻きじゃなくて？
手巻きではなくちゃんと、はい、握ってさばくのも、はい、
ちょっと今度握ってください。
持ってきます、
ね、気軽に頼めるもんなのかって
。収録に、はい、
すごい。でまあそのお寿司に、まあ、ちなんで、
はい、
そういう動画がいいだろ
う。そうですね、はい、でスイーツ、まあ、TikTok がまあ10代に人気だったっていうのも、はい、知ってたので、はい、それもあって、まあ、スイーツの方がいいなと思って、うん、スイーツ動画を上げてって。
それ自分で作ると？
はい、自分で作って、その作る過程をですね、動画にして。
どうしてんですか？自分で片手で作って片手で撮ってんですか？
こう三脚みたいのにつけて、はい、でそれで自分のこう手元を撮影するって感じですね。
はい、でそのスマホで編集して、
はい、
あ
でアップして、はい、でそれでまあリアクションがあって、でそこでちょっとずつこう、書いてって改善していって、うんうん、で気づいたらまあ60万人のフォロワーになってた。
気づいて60万になります？
いや、まあでも本当に徐々でしたね。
初めはどれぐらいからスタートしたんですか？
まあでも運よく動画2つ目ぐらいから急にフォロワーが1万人になって。
そのきっかけ何だったんですかね？
ただただフレンチトーストを作っただけ。
フレンチトーストで1万人？
1万人
そんな珍しいもんでもないですよ。フレンチトーストは全く、
はい。でそこ最初は 声出しもしなく、もうただただ黙ってやってたのが、はい、途中からまあ TikTok の運営側からこういろいろアドバイスとかもいただく時期があって、うん、その時に声出しした方がちょっと属人性をつけるために、うん、ナレーションとかつけたらどうですかと言われたら、意外と声が評判よくって、うん、で声だけのただただ喋るだけの動画とかも跳ねるようになって。
それ調理しないの？
調理しなく、はい、ただマックを食べるだけの動画とかで。
マクドナルド？
あ、はい、
ハンバーガーを食べる。
ハンバーガーだけを食べる、はい、手元を映すだけに、何か今日あった話を話すっていうだけでも、なんかそれでも、はい、再生回数が10万回とか。
なんで？なんでだと思いますかそれ？
その時は多分一部の方がまあ清野さん声の仕事されてて、なんか言うのもすごい恥ずかしいんですけど、はいはいはい、声に釣られてる方も一部いて、それで僕今となっては TikTok の読み上げ音声の声になってたり。
え、どういうことですか読み上げ音声？
TikTok で動画編集して文字入れると読み上げる機能があるんです。
ほう。
でそれが私の声になるんです。森尾ボイスって言って。
え、それ選択するんですか？
あ、そうです。なんで何か文章を書くと森尾ボイスを選択すると、それが僕の声で読み上げるんです。
ほう。いわゆるこう声の模範というか。
あ、そうですね。
何人かそういう方がいらっしゃるんですか？
あ、そういう方何人かいて、まあ、5人ぐらいですかね。
え、5人の中入ってんですか？
に入ってます。
それ WWE スーパースターよりすごいじゃないですか。ものすごいロースターですよ。それ
狭き
門に入ってんですか？
もう大変でしたけど、もう16時間の収録だったんで。
いやいやいやいや、でもちょっとすごい、5人の中入れるってすごいですよ。はあ、じゃあ TikTok もう頻繁にやってる人はもう森尾さんの声、これもうおなじみなんですよね？
ああ、はい、たまに僕もこうスクロールしていると自分の声が流れてきて、あって使われてると。
マジっすか？
はい、あともう一つの機能が、はい、 声を僕の声に変換できるんです。
どういうことですか？
あのアフレコ取ってその声を変換できるんですけど、例えばあの、エコーをかけるとか、
はいはい、
で森をボイスにするっていう機能もあるんです。
自分が喋ってる声を、
はい、
もうなんかすごいことになってるSNS やっぱ TikTok 今面白いですか？
あ、 TikTok 面白いですね。
他よりも面白いですか？
やっぱりその反応のスピードの速さが
他と違いますか？
他と違いますね。はい、もう本当にアップして1分以内にもう気づけば1万再生とかいったりするので、コメントもバーってくるので、
は
それが結構、うん、あの中毒性ありますね。
マジっすか？
はい、
ちょっとそんな森尾さん、そういう世界を知ってる森尾さん、このラジオの反応の薄さちょっとびっくりすると思いますが一週間経ってもねえな本当ないっすよ。1年経ってもようやく1人か2人ぐらいにそういや聞きましたって言われるぐらいのレベルですか？
そうですか。
ラジオってそんなもんっすよ。
じゃあ TikTok で宣伝します。
ぜひお願いしますぜひ森尾ボイスでお願いしますプライドないのかっていうね、お前はないんですいやいやいや、というね、力強い味方を、まあ、つけたところでそろそろ時間でございます、はい、TikTok 家の森尾さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
真夜中のハリー&レイス。